こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もね、いただいたレターご紹介します。タイトルね、値段以外が決め手の買い物は後悔しないという感じになってるかと思うんですけども、いただいたレターちょっと内容違うんですよ。ちょっと内容違うんですけど、まあそのレターの内容に関連して僕が最近思ったことを話したいなと思ってこんなタイトルにしました。はい、ちょっとねレターから話題は変わっていくかもしれないんですけども、ぜひね最後までお聞きいただければと思います。レターに関しては、おすすめやと思ってる、自分がねおすすめやと思ってることに対して、それって高くないって友達とかにね言われた時にどう返しましょうっていうような内容のレターになってるんですけども、まずこちらをね最初にご紹介します。はい、匿名さんですね。こんにちは、渡辺夫婦大好きマンです。教えてほしいことがありレターをお送りしました。内容は友達と会話している時にそれって高くないと聞かれた時の返答です。私は渡辺夫婦に影響を受けてオイシックスを始めました。もう2年以上オイシックスユーザーを続けており、夫婦ともに最高のサービスだと感じています。はい、オイシックスというのはまあ僕らも、3年、4年目とかになるのかな？はい、利用歴それぐらいになるんですけど、まあ自宅に食材とか、レシピ、献立が届いて、自炊が簡単にできますよっていうようなサブスクのね、サービスに、なってます。で、そんなオイシックス、友達と晩ご飯どうしてるという会話になった時にオイシックス使ってるよと伝えるとかなりの確率でそれって高くないと聞かれます。食材費だけで見れば少々高いかもしれませんが、自宅まで届けてもらえる、そして献立も考えてくれることを含めると価格に合ったサービスだと思います。でもこの内容を熱弁してもなんだかいまいち伝わらず、毎回小さくもやっとします。うん。オイシックスの事例に限らず自分がコスパを感じているものに対して高くないと聞かれた時のベストな返答を教えてほしいです。季節感のない質問なので回答は急ぎの分が落ち着いてからで構いません。気長に待ちます。よろしくお願いします、と。はい、いうお便りをいただきました。ありがとうございます。オイシックスね、そうなんですよ。高くないっていうのはかなりの確率で聞かれると思う。この商品というかサービスを紹介した時に、それはね、みんながやっぱ気になるポイントなんでしょうね。で、しゃあないんですけど、高くない、まあ確かに普通にスーパーで激安の野菜を買ってきて、激安のお肉買ってきて、それで自分でなんか作りますよの方が食費としては安く済むかもしれんけど、その買いに行く手間も省けるし、今日何作ろうね、バランスのいい食事、昨日おとといと被らんようにメニューも変えなきゃとかね、なんかそういう献立を考えなあかん。で、それを家にある食材とやりくりしないといけないじゃないですか。冷蔵庫に何が残ってんのかを把握して、今日これ作って、じゃあ明日これ作ってっていう、その組み立てないといけないですよね。で、そういうのが嫌やから、まあオイシックス使ってるわけなんですけど、まあだからその普通に食材だけ激安のスーパーで買ってくる方がもちろん食費は安いんですけど、そういうサービス料込みで、考えてるので、まあ多少食費単体で、より食費単体で、まあ普段より上がってしまう分楽させてもらってるっていうところで価値があるっていうね、そういうことですよね。まあだから使って、で僕らもそうですよ。僕らもその便利なところ、まあ美味しいしね、食材も美味しいの届けてくれるし、レシピも気に入ってるんで、まあそのサービスに価値を感じてお金払ってますっていうところなんですけど、ここまで説明してここまで説明して、うーんってなる人は、もうそれしゃあないですよ。それはしゃあない。そんだけ熱弁して、僕も今、渡辺夫婦大好きマンさんと同じような説明で熱弁しましたけど、 この説明を聞いて今聞いてるリスナーさんが、でも高いよなーって、そこまでオイシックス契約するほどかって思ったってことは、それはもう刺さらないと思います。だって全てのサービスね、いいなって思う人もいれば、私はいらんわって思う人がいるのはもちろん当然なんで、こんだけ説明して響かんかったってことは、多分もうそのユーザー潜在的なその顧客じゃないっていうか、ターゲットじゃない人なのかなとは思うんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、とにかく食費は削りたい派の人。献立確かにしんどい。毎回考えの鬱陶しい。スーパーに買い出し行くのもめんどくさい。冷蔵庫の中身やりくりすんのも嫌やけど、でも私は、今日は火曜一やからこっちのスーパー行ってとか、今日は水曜一やからこっち行ってとか、あら今日は卵が安いわねとか言って、ね。そのスーパーはしごしたり、はしごしなくても、いつもと同じスーパーで買うにせよ、自分で食材選んで買って、やる方がいいねんと、それで食費節約する方が大事やねんと思ってる人はオイシックス絶対使わないじゃないですか。の私が頑張ってやるわっていう話なんで。あるいはスーパーに買い物行ったり自分で献立考えるのが好きやっていう人、好きやっていう人は、そらオイシックス契約しないですよ。だって勝手に食材とレシピ決めて送られてくる、それはつまらんわけなんでね。それやったら自分で考えるわっていうことで、いらんわとなると思うしね。あるいはそもそもその献立作り、めんどくさいわとか、そのスーパー買いに行くの嫌やわとか思ってない人ね。そこに悩み課題を感じてない人は、あえてオイシックスなんてサービス契約せんでも、もう別に自分でやるけどっていうので終わりなんで、やっぱり必要性感じないと思うし、だから全員にね、その自分の価値を喋った伝えたからといって、全員がその話になるほど、それは確かに私も欲しいわってなるかというと、それは人それぞれなんで、しゃあないかなって思います。だから、この大好きマンさんがこんだけ熱弁して、食いつく人もいると思うんですよ、中には。確かにそれは便利そうやなーって。そういう反応してくれた人は、この大好きマンさんのプレゼンがちょっと効いたってことなんで、ちょっと手応えありかなって思ったらいいと思います。で、一方、そっかなーみたいな、なんかこうそのメリットの部分なんか実感せえへんなっていう感じの人は、響かんかった、あんまりこのオイシックスに魅力を感じない人なんかもしれないですよね。だからもうそれはしゃあないかなって思います。そんだけ伝えて無理やったらもうしゃあないかなって思いますね。だから理解してもらうのを諦めるっていう感じかもしれん。だから、そのレターにね、オイシックスの事例に限らず、自分がコスパを感じているものに対して高くないと聞かれた時のベストな返答を教えてほしいですってあるんですけど、今のまんまでいいと思うんですけどね。高いは高いじゃないですか、その。例えばオイシックスやったら普通にスーパーで食材買うよりは高い。でもなんで高いかというと、その、献立考えてくれるとか、家までね、食材選んで届けてくれるとか、そこの部分がすごい助かってるから、多少高く払っても、いいねんっていう話じゃないですか。もうそれ以上でも以下でもないんで、それを伝えるでいいと思いますよ。普通に自分が、なんで高い、少々高いけど払ってる。高いのは事実じゃないですか。だから少々高いけど私がそれを選んでる理由を喋って、たらいいと思うんですよ。で、その喋った上で相手がどう捉えるかは相手次第なんで、その時の反応にあんま一喜一憂しない、あ、この人はあんまりなんか必要性感じてないんやな、あ、この人はちょっとなんか食いついてきたなって、食いついてきたらもうちょっと誘ってみてもいいかもしれないですよね。友人紹介とかできるかもしれんし、なんかそんなもんかなって思いますけどね。気持ちはわかりますけどね。っていうのが、レターの回答にはなるんですけど、なんかこの話受けて、なんかちょっと、 最近思ったことあるなと思って。で、こっから後半パートってことで、僕が、最近ちょっと考えたことをめちゃくちゃ喋りたいと思うんですけど、それが、値段以外が決め手の買い物は後悔しないという話です。まあ、後悔しないって言ってるんですけど、そら後悔することはあるんですよ。値段以外で決めた買い物でも。後悔することはあるんですけど、その、わかんないです。僕の経験調べ。僕の今までの経験則で、考えると、値段が決めてで買った買い物は、値段以外が決めてで買った買い物より後悔することが多い。あるいは後悔するとか、すぐいらんくなったり、すぐ気に入らなくなったり、すぐ捨てたりとか、することが多いような気がしました。これはもう気がするレベルなんで、実際そうなんかわかんないんですけどね。ただまあなんでそう考えたかっていうのをちょっと話したんですけど、まあ値段以外が決めてって、まあそもそもまず何のことやねんっていうと、その A という商品と B という商品悩んでたとするじゃないですか。で、悩んでるときに、いろいろ性能とかデザインとかメーカーとかいろいろ違う商品なんですけど、最終的に、まあ結局似たようなもんやし、A の方が安いから A にしよっかとか。まあそんな、なんかこう、渋々悩んでな、決めなくても、こう、ああまあ似たようなもんやし、これは A の方が安いし A にしよう、みたいな。まあ、とにかく最後、安いからっていう。安いからこっちって決めた時の買い物が後悔する。で、そういうこう値段が最後の決め手になってなくて、例えば、自分はこの色が好きやからとか、このデザインが好きやからとか、自分が求めてる性能、これは絶対譲れないとか、多少高くてもよりハイグレードなこっちがいいとか。多少高くても私の好きなブランドやからこっちにしようとか。なんかそういうこう値段以外で自分はこれが欲しいって思って選んだやつ。なかなかね、そうやって買った買い物ってあんまりね、あ、やっぱりあっちにしといたらよかったとか、やっぱり気に入らんなとか、なんか結局使わんかったなっていうことって、少ない気がする。かな？って思ったんですよ。で、例えばですね、まあ、これちょっとまだ買ったばっかりなんですけど、これ僕のね、手元に今このフライパンがありまして、このフライパンね、鉄のフライパンなんですよ。鉄フライパン。皆さんね、もしかしたらその最近のフライパンやったら、こう、コーティングされて、食材がくっつきにくいよみたいな、あの加工がされたフライパンとかよく使われてるかもしれないですけど、僕もね、あの以前はそういうフライパン使ってたんですよ。でもそれがちょっとダメになって、で新しいフライパンどうしようかってなった時に、鉄のねフライパン使ってみたらどうかって話に夫婦でなりまして、ほんで買ってみたんですよ、鉄フライパン。もう鉄フライパンっていうのもあの中華料理屋の中華鍋みたいな感じですよ。僕のね、あの、今持ってるやつはまだ使いたてなんで、そこまで年季入った感じになってないですけど、もう何十年も使えて、手入れしたらね、何十年も使えて、最終的にもう真っ黒のなんかもう、すごい中華料理屋の鍋みたいな感じに育っていくみたいな。あの、加工されたフライパンで育っていくなんていう感覚ないじゃないですか。どっちかというと劣化して、1年に1回、2年に1回買い替えてくださいねっていうなんですけど、鉄のね、このフライパンっていうのは、もう何十年も使える品ですみたいな。まあそんなんもちょっと面白そうやなーと思って買おうかってなったんですけど、これね、フライパン、じゃあどこで買ったかっていうと、あのスーパーとかホームセンターじゃなくて、あの町工場で直接買ったんですよ。これユミのね、思いつきというか、あ、ここ行ってみたいっていう、そのひらめきから実際足を運ぶことにしたんですけど、その大阪の八尾やったかな、八尾市っていうところに、まあ、町工場がありまして、藤田金属っていうんですけどね、藤田金属っていうところが作ってる鉄フライパンなんですよ。で、その藤田金属ってちょっと変わってて、まあ普通の町工場って別に作業してるだけだと思うんですけど、なんかこう発信とかこう対お客さん への、なんていうかな、PR をすごい頑張ってる会社で、まあ、ホームページとか SNS しっかりしてるし、町工場にね、あの、直販の、その、販売スペースをね、作ってはるんですよ。で、しかも販売スペース作って、そこが2階になってて、その1階の工場の様子も見学できるみたいな。だから、その作業員の人たちが、こう、鉄の加工とかしてんのを、こう、上から見下ろせるみたいな。なんか、そんな作りになってて、まあ、すごいね、面白い場所でした。で、そこ実際行って、あの、うちで作った鉄のフライパンです、とか言って案内してもらって。まあ、もう結構なんか1時間ぐらい、喋ってもらったというか、どうしようかなって悩んでんの付き合ってもらったんですけど、まあ、それでね、買ったんですよ、鉄フライパン。まあ、今んとこね、結構、使い勝手いいというか、その、メンテナンスっていうのも、そんななんか別に大したことせえへん。むしろ、あの、洗剤でゴシゴシ洗ってはいけない。洗わんでいい。逆に言うと洗わんでいいフライパンなんで、まあ割となんか、あの、お手入れとかも意外と簡単かなと思って、これやったらなんか使えそうやなっていう感じで、まだ使って数日なんですけど、あの、そんなね、買い物をしました。で、そんな買い物をすると、この鉄フライパンね、ああ、やっぱり、なんか、買わんかったらよかったとか、あっちのフライパンの方が良かったかなとかね、あんまりそういう邪念がね、出てこないんですよ。なんでかっていうと、もう工場まで行って、作ってる様子見て、店員さんにこう、ふんふん相談しながら1時間ぐらい付き合ってもらって、ああ、これがええなぁ言うて踏んで買ったわけなんで、まあ思い入れがね、それなりにあるわけですよ。だから、まあ、確かにこのフライパンよりいいフライパンって多分世の中いっぱいあるし、なんなら鉄じゃなくて、やっぱり加工されたフライパンの方が使いやすいよねとかね、そういう話もあると思う。あって、ちなみに値段はね、このフライパン結構安いです。なんか4000円ぐらいとかなんで、あの、全然普通のスーパーとかで買う鉄フライパンと一緒かむしろ安い。もっとね、なんか、ブランドのなんか1万円以上の鉄フライパンとかもあったんで、それと比べたら全然工場のフライパン安いなって感じなんですけど、まあまあ価格はさておき、なんかそういう、あ、これがいいなと思った買い物ってすごい納得感がね、やっぱあるんすよね。だからなんか後悔はね、しないと思う。もしこれがなんかダメになったり、あのフライパンやっぱちゃう方が良かったなってなったとしても、それは後悔とかじゃないですね。なんか、使った上で、あ、こうやなって思って変えることはあっても、やめといたらよかったとか、あっちの方が良かったかなっていう感じではないかなって思いますね。とか。あとなんかこう最近、あの、たまに、ポッドキャストをね、音声配信撮るのに使ったりする、そのデスク以外で撮るときにね、使うマイクがあるんですけど、この撮影のね、マイクって僕、ロードっていうブランドで大体使ってるんですよ。ロード。ロード製。オーストラリアの会社とかなんですけど、あの、これもなんか僕のこだわりというか、好みで完全に。カメラマイクって別に今時いろんな会社が出してるし、あの、ソニーとかも出してるし、まあ、あの、よそのね、有名メーカーもあるし、まあ、中国製の安いやつとかもいろいろあるんですけど、なんかロードっていうのが好きで、僕これ結構使ってます。だからもうなんか、好きやからこれ使ってるんですよ、なんとなく。あの、値段とコスパといろいろ考えてとか、性能がどうでとか、あの、いくらでもね、こう比較して、この場合こっちの方がいいみたいなね、その合理的なね、決め方ってあると思うんですけど、いや、まあ、なんかロード使いたいからロードにしようみたいな。そんな感じで、このカメラマイクはロードとか言って使ってるんですけど。僕結構ね、なんか最近、特に最近かな、そういう決め方すること増えた気がする。前は、なんか価格が、みたいな。より値段が安くて性能が、自分の思い通りでみたいな。まあ、コスパですよね。コスパ重視みたいな。風に考えてた気がするけど、なんかこう、ブランドが好きとかね。フライパンもそうですけど、その買う時の体験重視。スーパーで並んでるのをポーンってレジの人に渡して買うんじゃなくて、まあ、工場までわざわざ行かなくてもいいですけど、なんか、これが欲しい。ね。わ、これを作った人、こんな人なんやって思いながら、買う。最近食器とかもね、結構そういう買い方してますね。その、 作った作家さんからその陶器の市場で買うとか、あとこの前由美がタイ旅行行ったんですけど、タイ旅行のお土産で、買う。あ、今これ使ってるコップもね、これ沖縄旅行で、お土産で買った、バグカップですね。動画でもねちょっと残してるんですけど、なんかこう青のね、こうちょっとこう垂れたような、模様が特徴的な沖縄の海をイメージした青らしいんですけど、まあそういうこう職人さんが手作りした、陶器を旅先でお土産として買う。で、すると、さ、コップなんてもう、ダイソー行ったら山のようにコップなんていろいろあるんですけど、まあなんかこう、あ、これこう思い出で買ったなとか、あの人から買ったなとか思って、まあなんか楽しい。楽しいっていうのもあれですけど、まあ値段以上の価値というか、まあ自分にはそれ、これって高くないって話ですよ。このね、マグカップもね、これ6000円ぐらいしたんちゃうかな ?5、6000円した。え、そんなしてないかな ?3000 円、6000円。2つで6000円。ちょっと忘れましたけど、何千円とかね、するんですよ。で、コップ一つに何千円っていう話なんですけど、いや、まあ、これは沖縄の思い出で、お土産で、すごい可愛いから、毎日使ってたらこう気分上がるし、これにしたんよっていう話じゃないですか。で、それは、誰かに伝わらなくてもいいですよ。もう、もはや。それで、ああ、なるほどねーって、こう、そういう買い物もあるよねー、わかるわーって思ってくれたら嬉しいし、ええー、でもコップはコップでしょ、ダイソーでいくらでもあるやんって思うんやったら、まあしゃあないな。まあちょっと悲しいですけど、まあまあそうなんやって思いますね。うん。まあほんまそれだけの話、自分がどうしたいかというか、ね、どういう選択をしたかっていう話なんで。で、その選択も価格じゃなくて、これがいいとか、あれがいいって自分が選んで決めた買い物って、まあやっぱ後悔、しないな。で、そういう後悔しない買い物の結果、買えたいろんなもんに囲まれて、こう、暮らすのって、楽しいな、楽しいっていう、楽しいなっていう表現であったのかわからないですけど、まあ、いいなって思ったりするんですよね。で、僕の今収録してるね、後ろに、なんていうの、こう、ダンベルとベンチがあるんですよ。これ筋トレ用品でね。これもね、ダンベル8万円ぐらいしたし、ベンチもね、2万円ぐらいして、まあ、なかなかええ値段。ホームジムセットでダンベルとか言っても、もうちょっと安いやつとかあるんですけど、まあでも、その8万円のダンベルが性能的にも良かったし、重さ的にも40何キロ片方あって、すごい十分やったし、で、何よりなんかこう、シルバーのね、なんかかっこいい感じだ、なんですよ。筋トレのモチベが上がりそうな。っていうのも結構決め手になりました。だから値段は、まあもっと安いやつ探したら、あるっちゃ、あと数万、2、3万ぐらいは安くなる、安いやつありそうやったんですけど、まあでも性能もいい、操作性もいい、重さも十分。ほんでデザインもかっこいい。テンション上がる。これで、筋トレ、もうしばらく何年も使うやつなんで、そんななんか、何回か使って廃材ならっていう商品じゃなくて、ずーっとね、しかも家の目立つところに置いとくやつなんで、やっぱなんかこう自分が気に入ったやつが欲しいなと思って買ったんですけど、これはもう全然後悔してないですね。むしろこれでよかったっていう。なんかわけわからんなんか、わけわからんって言ったらあれですけど、わけわからんデザインとかね、わけわからんなんかもう変な色のやつ買ってたら多分、見るたんびになんかはーってなってたと思うんですけど、まあ、後悔やっぱしないですね。っていう。まあ、そんなことです。はい。っていうのがね、ちょっとレターいただいて、ああ、なんかこう、買い物の決め手の話、値段以外じゃなくて、気に入ったもん買うとか、あと買う時の体験を重視するみたいなことを最近、なんか、昔より考えてるなぁと思って、ちょっとその気持ちをシェアしてみました。はい。伝わりましたでしょうか。はい。じゃあ今回の放送以上ですね、最後までお聞きいただきありがとうございます、この放送いいねコメント、そしてレターお待ちしております。またチャンネル登録フォローまだの方はぜひ、フォローボタンね押していただいて次回の放送もお聞きください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。